恵みをいただく御言葉は第二列王記の6章24節から33節までです。第二列王記の6章24節から33節、はじめに25節までをお召します。この後アラムの王ベンハダデは全軍を召集しサマリアに登ってきてこれを包囲した。その頃サマリアにはひどい飢饉があった。その上彼らが包囲していたのでロバの頭一つが銀80シェケルで売られ、鳩の糞1株がの4分の1が銀5シェケルで売られるようになった。アメン。それではお祈りいたします。愛する主よ、どうぞあなたが今お語りください。どうかこの朝一番の時、一日の始めをあなたの御前に持ってきて、あなたの御前に捧げし、一人一人です。あなたが今日も必要な命の御言葉を語ってくださり、そして我らともどもがあなたの命の祝福に豊かに預かることができますように導いてください。この語る主の弁の唇、また預かる一つ一つの耳を通りよくし、天からいただくマナをいただき尽くさせてください。これからのすべてをあなたに期待し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。この後アラムの王ベンハダデはね、このサマリアに登ってきてこれを包囲した、書いてあるんですけども、前回までの箇所、昨日のところはこのアラムはイスラエルにね、恩はあってもあだはなかったはずです。でイスラエルに対してこのイスラエルの中にいるエリシャが、ね、自分たちの全ての手の内を見抜いている、憎たらしいということで、ね、このアラムの王は、ね、エリシャを殺そうとしてその軍隊を、ね、エリシャの住んでいるところに遣わすんですけども、けれども、ね、預言者の軍団を主は守られます。エリシャは、ね、この、ね、祈りでもってアラムの軍隊の目をくらまして、そしてサマリアに連れて行って、そしてサマリアの王も、ね、この、目が見えないでのこのことを来たこのアラムの軍隊を、殺しましょうか、ね、殺しましょうか、我が父よ、ね、21節のところで、6章21節で言ってますね。でこのようなことをして、でそれででもエリシャから、恩をいただきました。ね、いや彼を殺してはなりません、撃ってはならない、むしろ飲み食いさせて、そして主君のもとに返しなさい、そういうふうにして、でこのアラムの軍隊は一人も殺されることなく、むしろ、ね、もてなしを受けて帰っていきました。でその後なんですね、アラムの王ベンハダデはサマリアに登ってきてこれを包囲するんです。このサマリアに対し、イスラエルに対し、アラムは恩はあってもけれどもね、あだはなかったはずですけど、しかし恩をあだで返すんですね。でイスラエルも主に対して忠実でありません、ね、主が良いことをしてくださっているのにもかかわらず、ね、エリシャを通して主の素晴らしい栄光が表されているにもかかわらず、このイスラエルの王も恩をあだで返すような、ね、ことをしております。主に対して恩をいっぱい皆さん受けてますね。主からたくさん良いことをしていただきました、ね、救っていただきました、罪を許していただいて永遠の命への道が示された、ね、にもかかわらずその主に対して恩をあだで返し続けて心は翻さない、改めない、するならばその行く道の先は滅びに至ってしまいます。主日礼拝において、ね、見ましたね、もう5段階の呪いがありました。一 1段階目は、ね、まあ、全体で見れば、まあ、軽い、災い、まあ、軽くはないんですけども、しかし、ね、それでも、ね、その種に聞き従わないことを続けて災いを受けて、で、まあ、自分は悪いことをしたって言って悔い改めて立ち返るならば、災いはそれでストップして祝福が注がれるんですけども、けどそれでもなお自分の行いを改めない、ね、自分のしてきた悪を悔い改めない、であくまで、ご利用しして自分の志を、でそれで我が道行くならば、さらに7倍重い災いが、ね、下ってしまう。レビキの26章ありましたね。ね、それでも悔い改めないなら、さらに7倍重くなる。ね、ですから、7倍、7倍、7倍と5段階の災い、それを知り積みました。で当時のイスラエルは主からもうこんなにも素晴らしいことを、ね、預言者を通して、また印を通して、また、ね、受けた恩をあだで返していたにもかかわらず、それでも主は憐れみを、ね、施してくださって、でそれで主に立ち返ったり主に栄光を返すではなく、まだ自分の行いを悔い改めないで我が道を行く、さらに重い災いが下されてしまうんです。でこの時、アラムのベンハタデによってサマリアというこの北イスラエル王国の首都は包囲され、でしかも、ね、当時ひどい飢饉が起こっておりました。でそれで、ロバの頭一つが銀80シェケルで売られ、ね、下の客中見ますと1シェケルは 11.4グラム、まあ、あるんですけども、しかし、ね、お金の単位で言うならば1シェケルは、まあ、大体日当の3倍以上の値段になり相当すると言われております。銀80シェケル、ね、1シェケルでさえ、日当の3倍から4倍、ね、皆さん日当いくらぐらいでしょうかね、まあ、とにかく1万円、ね、あの日給1万円だとするならば、ね、まあ、3万円以上の値段が1シェケルですけど、でもロバの頭一つが80シェケル、ね、ちょっととんでもない値段になります。で、鳩の糞1株がの4分の1が銀5シェケル。銀5シェケル。まあ、大体1ヶ月分ぐらいの賃金に相当するでしょうか。鳩の糞、まあ、ちなみにですね、まあ、今でも、まあ、鳩の糞、これ何か一種の豆の一つ、一種ではないかと言われています。アラブ語で、ね、今でも、まあ、動物ドロッピング、鳩の、ね、落とし物、アラブ語でなんか、豆の一種がそういうふうにアラブでは呼んでるみたいです、ね、アラブも、ヘブライ語もまたアラム語も、ね、全部セム系の言葉ですので親戚関係にありますので、もしかしたら、ね、あの鳩の糞ではなく何か豆なのかもしれません。とにかくそれが、まあ、鳩の糞はちょっと食べられないですね。大通公園にいくらでも鳩の糞落ちてるんですけども、それが、ね、銀5シェケル、そんな値段で売られるほど、もうですから、ね、食べ物を買えない状態ですね。到底、もうひどいインフレ状態で、もう人々がもう飢えるしかないような状況になっております。でどれほどひどい、ね、飢えになってしまっているのか、26節以降お読みします。イスラエルの王が城壁の上を通りかかると、一人の女が彼に叫んで言った。王様、お救いください。王は言った。主があなたを救われないのなら、どのようにして私があなたを救うことができようか。内場のものを持ってか、それとも酒舟のものを持ってか。でここでイスラエルの王、まあ、当時はヨラムなんですけども、彼は、主が、ね、エホバがあなたを救われないのなら、どのようにして救うことができようかって言っております。一見ですね、主エホバの皆を、ね、唱えている、一見信心深いように見えるんですけども、しかし主の皆をみだりに唱えてはならないとも、実会に書いてありましたね。彼はみだりに唱えています。主を恐れ敬う心もないのに、ね、主の皆を、ね、主エホバの皆をみだりに唱えて、ね、そんなことを主は、ね、許されることはない、実会の第3回に書いてありますね。一見ですね、 主の御名を、ね、たくさん口にしている、そういう人が必ずしも良い信仰の持ち主であるかというとそうではありません、ね、その人が、ね、悪い信仰を持ちながら主の御名を、ね、盛んに持ち出すということもあります。人は見抜けることがないかもしれなくても主はご存知です。主はエホバは人の心の内をすべてご存知です。で28節、それから王は彼女に尋ねた。一体どうしたというのか。彼女は答えた。でここからのところよく注意してみるべきです。皆さん手術も学びましたでことがここに出てきます。彼女は答えた。この女が私にあなたの子供をよこしなさい、私たちは今日それを食べて明日は私の子供を食べましょうと言ったのです。で子供を、ね、食べましょう、ね、子供がいる方はここにいるでしょうか、ね、その子供を食べましょう、これとんでもないことですね。子供を食べましょう、はい、食糧難の時もう母親が自分の子供を煮て食べよう、ね、そんなことを、まあ、今、ね、食べ物が有り余ってる、この国においては考えられないかもしれませんけれども、もういざ、ね、食べ物がなくなってみるともうこのようになってしまう。なぜ食べ物がなくなってしまうか、ね、手術を学びましたね。主の御声に聞き従わないことをもうずっと続けていくならばそういうことが起きるんです。レビ記26章で言えば、27節28節のところですね。もう、災いとしては第5段階目、もう最終段階に入っています。で、1段階目の災い、それを、ね、受けて、でそれで悔い改めて立ち返るならばいいんですけど、悔い改めないで行くならば7倍も災いがひどくなって、で第2段階目の災い、ね、作物が不作になってしまいます。ちなみに第1段階目の災い、もう、肺病と熱病で目が衰える、目が悪くなる、ね、そして病んでしまう。で2段階目が、穀物が取れなくなってしまい、ね、せっかく畑に種をまいてもそれ無駄になってしまう。で3段階目がもう獣が国中にはびこって、あなたの息子娘たちは、ね、獣に奪われる、家畜も奪われる。で第4段階目の災いが、ね、さらに7倍重くなる災い、ね、食料不足とか疫病とか剣とか飢饉とか、ね、パンのための棒を主が折って、でそれで、ね、一つのかまどに10人の女が、ね、調理するようになる。でそれで最終段階が、ね、このレビ記26章の27節から、これにもかかわらずなおもあなた方が私に聞かず私に反抗して歩むなら、私は怒ってあなた方に反抗して歩み、また私はあなた方の罪に対して7倍も重くあなた方を懲らしめよう。あなた方は自分たちの息子の肉を食べ、自分たちの娘の肉を食べる、ね、まあ、書いてありましたね。もう主に反抗して歩むなら、ね、私もあなたに反抗して歩む、ね、ですから主に対して、ね、怪我仕事を言い、自分の行いを改めずに、むしろこんな災いをする神がいるんだったら、神お前が悪い、こういうですね、主に対して反抗するならば主から反抗されて、もうついに、ね、食料もなくなって、こういう、ね、自分の大切な子供を、ね、煮て食べるようになってしまう。それが起こるんです。で実際にこの北イスラエル王国において起こりました。でちなみに南ユダ王国においてもそれ、でバビロン捕囚の直前、あ、バビロン捕囚の直後ですね、エレミア愛家に、ね、母親が自分の子供の肉を、ね、食べて良いものでしょうか、書いてあります。起こったんです、この災いが。主の民が主に反抗して歩むならば、主の言われたことを守り行わないことを続けて、むしろ、ね、自分の好むことをして、神みたいにも主に対して反抗する、ね、これを続けているならば、主の側も反抗して、この本当にひどい災いに陥ってしまうんです。で、第二列王記の6章のところで、28節では、ね、 あなたの子供をよこしなさい。私は今日それを食べて、ね、明日は私の子供を食べましょう。提案するんですけど、では29節。それで私たちは私の子供を煮て食べました。その翌日、私は彼女に、さあ、あなたの子供をよこしなさい。私たちはそれを食べましょう。と言ったのですが、彼女は自分の子供を隠してしまったのです。ね、こういうわけで王様に、ね、助けてくださいって訴えたんですね。何を訴えたのか、ね、もう自分の、この、肉を食べるほどの災いではなく、なんか詐欺をした、ね、この女は、ね、これこれの ことをしたんですけども、けれども彼女はその通り行わなかった、だから王様は正当に裁いてください、まあ、そういうところでしょうかね、まあ、ただ内容が内容です。自分の子供の肉を食べたんです。でそして、ね、次の日には、ね、あなたの子供の肉を食べましょう、けれども子供をその隠してしまった、詐欺だ、ね、ということで王様に訴えます。でそれで30節、王はこの女の言うことを聞くと自分の服を引き裂いた。彼は城壁の上を通っていたので、民が見るとなんと王は服の下に荒布を着ていた。彼は言った、今日シャファテの子エリシャの首が彼の上についていれば、神がこの私を幾重にも罰せられますように。この後に及んでですね、なぜかエリシャの首を跳ねよう、ね、そういう志が王様持つんですね。この女の訴えを聞いて、で、ね、エリシャに助けを求めていくんじゃなく、ね、エリシャの首を跳ねてしまえに、ね、なってしまってるんです。これどういう、ね、思考パターンなんでしょうね。要するに王様、ね、外面上は主エホバの名前を、ね、言葉を、ね、言葉から口に出しています。またこの王服の下に荒布を着てます。けれども彼の心は、ね、預言者に伺うではなく、また主を敬うではなく、むしろ預言者を殺してしまって、こんなことをした主はもう憎たらしいという、その志が結局あらわにされているんですね。王様は王服を身にまとっておりましたけれども、その下には荒布を、ね、一見主に悔い改めるかのような、そういう素振りを見せてあるんですが、しかしさらに王様のその心が、ね、破かれて見えるようになって、ね、その見てみると実は主に逆らう志だった、ね、主は心の中をご存知です。あらわにされます、ね、主はこの王様、ね、ヨラムというこのイスラエルの王のその心の中の主に対する反逆を見抜いておられました。昨日の箇所、ね、前回のところではエリシャに対して、ね、我が父よって、呼ばれていたんですけども、けど結局ですね、何か困難が起こるとその人の心の内があらわにされます。そして本当に拠り所とするものがあらわにされて、結局この北イスラエル王国の王、彼の心の内は主に対して向かっていなかったんです。これにこぞってそうだったんです、ね、この王様の部下のが何を言ってるのか、まあ、その後に分かるんですけど、その王様の部下からしても、ね、主に対して期待しない心、ね、主を感じる心であることが、まあ、そのうち分かっていきます。で、32節以降、エリシャは自分の家に座っており、長老たちも彼と一緒に座っていた。王は一人のものを自分の元から使わした。しかしその使者がエリシャのところに着く前に、エリシャは長老たちに言った、あの人殺しが私の首を跳ねに人を使わしたのをご存知ですか。気をつけなさい。使者が来たら戸を閉め、戸を押しても入れないようにしなさい。その後ろに彼の主君の足音がするではありませんか。彼がまだ彼らと話しているうちに、使者が彼のところに下ってきて言った、見よ、これは主からの災いだ。これ以上何を私は主に期待しなければならないのか。で、これが当時の、ね、王様と、またその家来たちのその心の内の、 ね、あらわにされたありさまです。主に期待しない心ですね。これ以上何を私は主に期待しようかってこの王から使わされた使者は言っております。でこの、ね、王からの、使者、これは主、ね、エホバからの災いだ。これ以上何を私は主に期待しなければならないのか、ね、こんなひどい災いを起こす主が悪い、ね、こんな悪いことを、ね、言うものが悪い。果たしてその志は正しいのでしょうか。例えば皆さんがですね、良くないことをする、ね、主に対して、あるいは誰かに対して失礼なことをする、でそれでそれに対する、ね、報い、良くない、こと、ね、例えば、ね、叱りの言葉だとか、ね、あるいは打ち叩かれることとか、ね、そういったことがあるとする。果たして悪いのは、ね、どちらなんでしょうね。悪いことをする自分自身が悪いんですね。打ち叩かれる、ね、悪いことをした人が悪いことのように打ち叩かれる、これはまあ当然のことですけども、でも悪いものは打ち叩かれたっていう事実だけを覚えていて、ね、自分のしたことは全然覚えてないんですね。この当時のイスラエルもそうでした、ね、主に対して失礼なことをし続けていて、でしかも預言者エリシャに、ね、良いことをしてもらった、ね、前回のところでは、このサマリアの町に、ね、もう敵のをいつでも、ね、立たせるような状態にまで導かれたにもかかわらず期待しない心、この、ね、ヨラムという王様もう、前回のみならず前々回も、ね、ずっと見ております。もう3章からずっと、このヨラム、という王、ね、ヨラムが王になったばかりの時、ね、モアブの王のところに戦争を仕掛けるんですけども、でそれで、ね、南ユダ王国とまた、ね、エドムと、ね、三連合で、戦争を仕掛けに行くんですけど、でも、ね、途中でもうすぐに食料が尽きてしまって、で自分が勝手に招集した戦争、ね、それで戦争がまだ始まらないうちにもう食べ物飢饉で、滅んでしまいそうになった時に、ね、これは主が私たちをね、モアブの手に渡すためだ、ね、もう主に期待しない心、何でもかんでも、ね、主のせいにする、自分が欲望に惹かれて何か行動を起こすんですけれども、でもそれがもう失敗して自分自身が首を絞められて、ね、死にそうになる、するとようやく主エホバの名前を出して主エホバが悪いんだ、ね、主は、ね、主に対して何を期待しようか、ね、もうこの志、このイスラエルの王の志、普段自分勝手なことをするけれども、それによって、災いが被る、死にそうになる、すると主のせいにする、ね、こういう志では、ね、イスラエル、ね、祝福が望むどころかもう呪いしかもたらされないですね。本当に主は敬うべきお方です。主の御前に出るとき、それを敬う心を持って出るべきです。そして主からの懲らしめが来たならば、もうしっかりと従順する心を持って、へりくだった心を持って主に仕えるならば、主は、ね、その災いを転じて祝福に変えてくださいます。主は恵み深いお方、憐れみ深いお方です。当時のイスラエル、ね、もう主からのこの、ね、懲らしめを受けても受けても主に立ち返ろうとしない、でそれでもっとさらに7倍災いが重くされていく、もうこのサイクルに陥ってしまいました。皆さんは、ね、主からあこれが良くないことだ示されたらすぐに立ち返りましょう。ダビデ王はすぐに立ち返ったから、ね、偉大な王と呼ばれましたけれども、ソロモンは、ね、2回戒めを受けても2回も立ち返らないで、あくまで自分の道を貫いて自分の好む偶像を、ね、拝んで、そういうことをしていたゆえに災いが起きてしまい、虚しくなってしまいました。どうか皆さんは虚しくなることなく、本当にこの主と共に素晴らしい歩みをなして、ね、主のその祝福の法則、ね、レビ記の26章にの初めの方に書いてありました。主の御声が来たならばそれに聞き従うこと、主の御言葉を守り行うこと、これしましょう。それ以前にですね、もっと重要なことは皆さんの心の中の偶像を取り除くこと、ね、神様と皆さんとの間に何か、ね、挟まっているとするならば、それが偶像です。あるいは、ね、神様の 御言葉よりも自分自身のやりたいことの方が優先させる。それならば自分自身が偶像になってしまっています。どうか皆さんは偶像はしっかりと取り除いて、そして主の道に歩んで祝福の道、幸いの道をキープしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。主よ、あなたの御声に聞き従う道はなんと幸いでしょうか。その道は幸いな道であり、その土地の産物は取り入れがずっと続いて、麦打ちが続き、ブドウの取り入れもまた続き、そのようにして蔵が豊かに満たされる道、また敵に対しては勝利できる道です。主よ、このあなたの御声に聞き従う道に我らは進み行き、右にも左にもそれることなく、ただ御声に聞き従う幸いなこの人生であり、幸いな永遠でありますように。イエスよ、どうぞ私たちの心の内に揺るぎない新しい使える霊を備えてくださり、ますますあなたに使え、喜びを持ってこの務めに励んでいくことができますように、どうか導いてください。この北イスラエル王国の悔いない心、それが災いをもたらし、また災いが起こったら主のせいにする、この志、誠に災いなものです。本当にこのような志は捨て去って、そして主の道に歩んで幸いをキープしていくものでありますように、あなたが今日これらの御言葉を示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、本当に日頃私たちがどれだけあなたと親しくしているかじゃないかということによって、私たちの幸いが本当にあるなしが決められるということを私たちにあなたが教えてくださったことを感謝いたします。日頃あなたと親しくしているならば、私たちは安心して行こうことができます。日頃私たちがあなたと親しくしているならば、主よ、天は私たちに対して必要なすべての恵みを与えてくださり、そして私たちは受けるものとして本当に豊かに生きることができることを、私たちは御言葉を通してことごとく教えられています。主よ、御言葉を聞いているだけではなく、聞いた御言葉を私たちの心の蔵に収めることができますように、そしていただいた御言葉を本当に種のように私たち自身の生活の中に、本当に私たち自身の生活の中にこの御言葉をしっかりと受け入れて、そして私たちのこの手足が、私たちの行動するその言葉の一つ一つが全部あなたの与えてくださったその御言葉の現れとして、種から芽が出た孤独、私たちがあなたに仕えることができますように、イエス様助けてください。種がまかれたとするならば、主よ、必ずその種からは芽が出るはずです。でも種はまかれました、でも芽が出ることはないということになってしまうと、私たちは大変です。主よ、種は一生懸命まいて、そして一生懸命まかれた種から芽が出ないということは、私たちは期待も虚しく、いつも悲しい思いをしなければならないからです。あなたの御言葉を私たちの耳を通して吐いて、そして心の中にまかれたとするならば、主よ、その御言葉が私たちを励まして、私たちの手足を通して、私たちの言葉の数々を通して、主よ、その芽が出て花が咲き、実を結ぶことができますように、イエス様助けてください。心の内にあなたが与えてくださったその御言葉が、私たちとどのように歩むかということによって、天が開くかどうかということが決定されます。主よ、今日もあなたが与えてくださったその御言葉を私たちがしっかりと覚えることができますように、そして守り行うことによって、主よ、子供を食べるところか、主よ、子供を豊かに食べさせて生かして、神の御前において恋太らすことができる私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。悪い時代において人々は、主よ、本当にあなたの皆を呼ぶこともまた立ち返ることも乏しいのが人々です。私たちもそうです。主よ、 悪い時代であっても良い時代であっても、主よ、私たちがまずあなたに立ち返ることを第一に生きることができますように助けてください。そして災いが多い日において、主よ、私たちの身に、私たちの生活の中にこの災いが及ぶ時、主よ、私たちはすぐあなたの御前において、私たちの罪を悔いることができますように、罪によって死を責められて災いにあって耐える愚か者ではなく、起きた時はすぐ主の御前に置いて悔いて、そしてその災いから逃れる、本当に助けられる私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。王が愚か、そして民も愚か、そしてあらゆることに対して無防備で受けっぱなしの、滑りっぱなしのものになることがありませんように、イエス様、あなたが助けてください。私たちの上に立たせたものをあなたが賢いものとしてくださり、主を恐れ敬うものが私たちの上に立つことができますように、主をあなたが祝福してください。私たち自身も本当に愚か者ではなく、耳を主に捧げられ、そして仰せられた言葉に手足を添えて、そして主に仕えて行き、そしてこの時代を豊かに生きらせてくださる主の恵みに預かることができますように、イエス様、助けてください。再びあなたに祈ります。あらゆる干ばつにあって自分の子供を本当に食べ物に食い物にするものではなく、いわゆる干ばつがあっても主にあって祝福されたもの、その蔵が満たされたもの、子供を主の御言葉によって濃い太らせ、そして次世代の働き人として育てることができる、主よ、その豊かさをこの時代においてもあなたからいただいて、そして次世代を整える私たちでありますように、主が祝福してください。今日この御言葉を通して本当に心痛いことまで、主よ、あなたが私たちに戒めてくださっていることを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。